アメン。イエス様は本当に感謝します。私たちは、あなたにあって御国の一員としてこの交わりをすることができることを本当に感謝します。皆を称えます。私たちをどうぞ導いてください。そして真理の御霊が下るとき、あなた方にすべてのことを教え、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと言われました。一生お願いいたします。この交わりをまた学びの時を導いてください。感謝します。
アーメン。
イエスキリストの御名でお祈りします。
アーメン。
第2ポイント、10章の3節から、6節まで、じゃあお願いします。
私たちは肉にあって歩いてはいるが、肉に従って戦っているのではない。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、そしてあなた方が完全に服従したとき、すべて不従順なものを処罰しようと用意しているのである。
ここで要塞とか、障害物とか出てきますね。そしてこれ思いのことを書いてますよね。これ前にも取り上げましたけれども、思いの中にある障害物とか要塞ね、いろんな言い方でも表現できると思いますけれども、私たちの思いの中にもしこの障害物、つまり神が私たちにくださったものではないもの、思いの中に悪魔からの障害物というものがあれば邪魔になりますよね。障害物っていうのはね、で邪魔になるどころか自分の魂を束縛するもの、例えば牢獄みたいな鉄格子みたいになものに私たちが囲まれているとしたら、思いは自由じゃないですよね。天路歴帝のアニメ、皆さん見たことあるかな。字幕つけてね、お見せしたことがあったと思いますけど、その中に巨人の家にこの主人公がクリスチャンなんだけど、もう一人がホープっていうね、同伴者がいるんですけれども、二人とも捕まって籠の中に入れられるんだよね。で、
あれ天路歴帝だった。
天路歴帝、はい、ピルグリムね、プログレス、はい、その中で本当はね、そこ出れるんだよね。鍵がかかってない、自分たちが出ようと思えば出れるんだけれど、もう自分はもうここから出れないと思い込んでるわけ。そういう状態、障害物、それは思いの中にあるね。私たちの戦いの武器は肉のものではなくて、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、つまりキリストに服従してない思いというものがそこにあるわけ、でそれは自分にとって障害物になりうるし、あるいは檻にさえなるわけ、そういう想像を僕はしてるんですね。でそれをでも打ち壊すことできる、ね、私たちの霊の戦いっていうのはそれなんだと思うんですよね。これなぜ、
障害物があったら自由になれないっていうことで、
そうですね、
自由に神様の御心を行えないっていう感じかな。
そうです、これはね、どこかに行ったら自由になれるとか、こういう状態だったら自由になれるとか、あるいはあの人がこうしたら自由になれるとか、そういうものではない、外の環境に依存してない、思いなんです。思いの中にある、つまり悪魔の嘘をどこかで自分が受け入れてしまっている、 信じ込んでしまっているその思いな、
うん、
それが自分を制限している、
うん、
まあこの例えがいいかどうかわかんないんだけども、あの象をあの小さい子供の時育てる時ロープこう回すじゃないですか。それこのロープ
をこう
象、
ね、エレファント
、うん、ロープのこうやって、うん、そのロープにまあ電気流すかこれを越えようとするとバシッとするかなんかするして育てると大きく象が大きくなったらそんな紐一本なんて簡単にぶち破ることができるんだけど、うんうんうん、その線を越えない、
うん、痛いから、
うん、痛いかなんかで
嫌だから、うん、
ずっと、
うん、
でもそれは本当は全然、うん、彼らの象にとってはねなんか本当に破ろうとも分かんない、うん、ブチって切れるもんなんだけれども、うん、それをこうもうそこにあるわけ、
うん、
でも自分たちの思いの中で、うん、これはこうだって
思い込んでね、
うん
うん、
思い込ませられているもの、いろいろあると思うんですよ。
わあ、すごい考えさせられるね、うん、それ。
今回の、うん、まあ沖縄の行き、
うん
においてね、
うん、
あの僕にとっては、
うん、
そういうものが一つあったんです、うん、障害物、
うん。
神様が乗り越えさせたいものがあったんですね。うん、それはいきさつが海外にいる娘がね、
うん、
あの。私たちに沖縄のホテルのねチケットですかね、なんかポイントがたまったからマイレージっていうのそれまあたまったからあの
使わないか
って1月中に使えばいいんだけどそれ以降はもう無効になっちゃうからっていうことでね行ってこないって言われて、でそのオファーがあってその前の晩なんですよ、ママが夢見たの。それは彼女の亡くなったお父さんが現れて、
うん
夢に現れて、うん、海に一緒に行こうって言ったんですよね。
そうなの、海に行かないかって言われて、で私がお父さんが海に行かないかって誘われたんだ、どうしようって言ってる夢だったのね。で子供の頃よく毎年 1年に1回は家族旅行で海に連れてってもらってたのね、うん、でだから父親は海が好きで、で私たちもだから毎年海に行くのが普通恒例で、
うん、
そういうあの風に育ったから海はあのなんていうのかな、子供の時すごく馴染みの深いところだったのね、
うん、
だからお父さんが海に行かないかっていうのはすごく自然なことで、うん、ああまたお父さんが海に来たいんだな一緒に行きたいのかっていうような、うん、そんな感じ、
うん
うん、だけどお父さんはもう亡くなってしまってるでしょ、うんうん、だからその夢を見て私がパパに話した時、こんな夢見たんだよね、父親が私を海に誘ってるんだっていう、
うんうん、
なんかそれってああもしかしたら自分の人生が、
うん、
もしかしたらお父さんが天国に連れて行こうとでもしてるのかなっていうふうに感じられて、
まあ、特にこのね彼女の体調を見てたらなんかあの
いつどうなってる ね、
うん、階段登れないから時が僕は背負ってなんか階段登ったりしなくちゃいけない時もあるわけでね、
そう気をつけてないとね、
うん、
体調が悪くなる。今はねちょっと前まで本当に元気だったんだけど去年からですかね、うんうん、でだからあ近いのかなって自分の時の、うんうん、そういうふうにも思ったの、
うん、
そしたら次の日娘から、
うん、
お母さん沖縄のホテルに行かないって、うん、オーシャンビューのホテルだよってこれ何なんだろう
思っちゃうね、
思っちゃうでしょ、
うん、
で僕はこれ神様の御心で行くのかな、
うんうん
としても行くとしても、
うん、
それはそこのそこでなんか彼女が心臓に何か問題を抱えて、
うんう
ん、えさようならっていうことなの
なんか、ね、そうなのかなって私もね思って、だから最後のこの世でのなんかイエス様がくださるなんかプレゼントみたいな感じでその後さーっと行くのかなっていうのそういう気がしたの、
うん、
で、それでね、
まあなんていうか、うん、あのまあいわゆるお迎え、うん、お迎えなのっていう、
ね、日本人的な発想だよね、そうそうそうそう、それ、
うん、すごくね、
うんうん、
でもだからまず御心を求めようと、うん、もちろんお祈りして、うん、主が何を語っておられるかってね、うん、まあどっちもなんかこれで終わりだよっていうわけではない感じだったよね。なんか、うん、まあ、リフレッシュのためとか、そうそ
う、あのサインプライスんだよって、うん、私があげようとしているものを受け取って、そして楽しんできなさいっていうメッセージだったのね。
で、僕はあっちにはもちろんそれもそうなんだけど、うん、と兄弟姉妹もいるし、うん、ね、あの会うこともあなんか導いてるようなもの、導かれてるようなことをもらったんで、うん、2人ともまあ行くようにはもらっていたんで、
そう、
でももし私たちが正しく聞けてないなら、
うん、
どうか止めてください、
うん、
ね、
うん、見心でないのに行きたくなかったからね、うん、
ちょうどその時いろんな風邪ひいたりとかなんかして、うん、ね、で、うん、私たちももし熱とか出たら、
うん、
飛行機には乗れないのとだし、うん、何かの印がねあって、
うん、
はっきりと行くのが密航じゃないなら止めてくださいと、うん、お祈りしてたんです、
ね、
でもそのあたりから、うん、もう一つね、こう主はアブラハムがイサクを捧げることについての制空っていうのがこう来てたんです
よ、うん
うん、主が行きなさいって言ったら行く、
うん、
でもそこにこうなんていうかよぎるわけね、あのこう、もしかしたらってね、うん、夢気になって現実も彼女が、ね、うん、やっぱり何か抱えているような状態だから、
うん、
それが起こって不思議じゃない
んだけども、うん、
向こうについてやっぱり僕はまだ片隅にそういうものがある、
うん、
落ち着かない部分が少しあるんですよね、
うん、
なんかチラチラってね、
うん、
こう本当に主に向き直らなくちゃいけないと思ったんですよ、
うん、
つまり主を一体何なんですかってね、うん、こんな夢を見て、
うん、
で本当にただ海に行こうというだけの話なのか、
うんうんうん、
それともなんていうか
それ以上のね、
それ以上のもの、
うんうん、
もう捧げなさいっていうね、
うんうん、
諦めなさいとか、
うん、
そういうものなのか、
うん、
あのそういうところってね、
うん、
僕は今回、まあ、今回だけではなくてよくそういうこう曖昧な、なんていうかちょっと不安が伴うような、
うん、
しっくりこない時っていうのは、うん、やっぱりよくあるじゃないですか、信仰生活して、うん、まだ そこまではっきりと捉えることができないもの、たとえそれがそっちの方に一歩進んだとしても、うん、なんだかこう落ちてない、
うん、
そういう時やっぱり主に迫って祈る必要があるなと思ったんですね、
う
ん、
いやそうだよね、
うん、主よ何なんですかって、ね、
うん、
本当に私は知りたい、
うん、
そう祈った時にやっぱりあの自分がもらっていたそのアブラハムのことがはっきり来たん で、
うん、
でそれを聖書を開いて、
うん、
よくこうその御言葉をもう一度読んだんです、
うん、
でそれはヘブル11章の17節から19節、ね、うん、17、
はい、信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げた、すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。この子についてはイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらさせる力があると信じていたのである。だから神はいわばイサクを生かして渡されたわけである、
はい、アブラハムが即座に神様に従ったことが書かれてますよね、
うん、
創世記に、創世記の22章なんです、22章の1節から3節、創世記の22の1から3、う
ん、22の1から3、
はい
はい、これらのことの後神はアブラハムを試みて彼に言われた。 アブラハムよ、彼は言った。ここにおります。神は言われた。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、モリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。アブラハムは朝早く起きて、ロバに蔵を置き、二人の若者とその子イサクとを連れ、また燔祭の焚きに終わり、立って神が示されたところに出かけた、
うん、このアブラハムはね、朝早く起きて、ね、うん、翌朝早くですよ、
うん、
彼はどうしてそれができたかというと、うん、神が神の中から、さっき読んだね、うん、ヘブル11の19、うん、神が神の中から人をよみがえらさせる力があると信じている、
うん、
だからイサクを生き返して渡されたんだ、
うん
うん、捧げたんだけど、
捧げたとしても、うん、彼は彼を生き返らせて自分のもとに返してくださると信じていた、
信じていた。なぜならイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるんだから、
うん、
必ずまだね、子供も、イサクは子供を産んでないんだから、うん、ね、全部彼はこの神様から聞いた言葉に従って行動してるわけ、
うん、
だから神様はそう約束したから、絶対にこれもしじゃあ今死なさいって言ったことしても必ず蘇らせるはずということを信じていたわけね、うん、イサクを生き返して渡されるって、
うん、
で僕はそれで思ったのね、あの、いや、アブラハムの場合はイサクに関して約束がある、
うんうん、
でも僕の場合別に何て言うの何て言うの、あのドルカスについて約束ないですよね、
うんうんうん、
って言った時にないよなって思った時に聖句が来たんです。ローマ8章11節。
パパ必死に、必死だったんだね。
そう、
ね、す
ごい、これはね、すごい、僕にとってリラクゼーションとか観光とか全然関係なし、もしできたらあの楽しんでっていうんだったら本当はあの
温泉行
く、温泉最近本当に温泉行く時間がないというか、
なんかよく遠くに行くなって私も感心してたんだよね。だってあの飛行機で1回だったらいいけど、うん、乗り換えなくてでしょ、羽田って、
ね、
で、いやよく行くなと思って、いや
僕もね本当に危なっかしいことをね、
本当は行きたくなかったっていうところが
あります、うんうん、そう、まあ、すごく沖縄は暖かいからね、
うん、
あの この寒さからね少し逃れてね、
うんうん、
それはいいと思ったけども、
う、
ね、
うん、
飛行機乗り換えても私だったら行きたくないなと思った。私も温泉行きたい、近い
そう、
ニュート温泉の方がいいわと思った。
本当にそうそう
そうだったんだ、そうなの。
じゃあローマ8の11読んで
ください。8の11、
はい
はい、もしイエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、イエス・キリストを死人の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。
うん、
ほう、
御霊、私たちももうもらってるじゃないですか、
うん、
あなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださるって、は、全然これしっかりした約束じゃないですか。神は何でもできる、神には何でもできるんだけど、うん、そしてこれらの聖句を私が信じるのか、あるいは、まあ、夢自体が別に何ていうか右にも左にも分かんないですよね、
うんうん、
でもその夢にこだわってお迎えだというふうに、
うん
うんうん、不安と恐れでしょ、
うんうん、
夢は確かにそれで、
うん、
どっちも言ってないよね、
うん
うん、でも勝手に私は頭の中で、
うん、
あ、もしかしたらお迎えかなっていうね、それは僕の勝手な思いでしょ、
うんうんうん、
でも約束は、うん、私が信仰を置くべき神の言葉はこういうふうに書いてくださってるわけね、
うんうん、すごいね、あの 日本だけじゃないかもしれないんだけれど、うん、人が選択を迫られた時とか、うんうん、不安になった時って、うん、よく霊能者に行く占い師とか、うん、そういった人のところに行くって話を聞いたんですよ。
沖縄ってそのスピリットがわんさかいるわけ。
そうそうそうそう、
その地だよね、あそこはね、
うん、そうです。
そういう死者礼拝、それこそ死んだお父さんの、うん、夢、うん、ね、うん、なんかそっちに本当になびきやすいね、うん、どちらかというと、うん、そういう霊の戦いはそこに、その地ではもっと深いと思うんですね、うん、でもそこで、うん、わざとそこで、うん、沖縄で、うん、そういうバックグラウンドがある場所で、うん、神の言葉は鋭い、力強い、うんうん、要塞をも破壊する力がある、この神の言葉ははっきりと勝利くれる、うん、そういう中でも。で、その時これを僕が自分の信仰で神様とのつながりのうちにはっきりと分かったんですよ、うん、あ、私はクレームできる、うん、ね、かえってこれは捧げたんだけど、うん、また返してもらえるんだ、うん、はっきり分かったんです、うんうん、ここに私の地座に、うん、彼女のうちに宿っている御霊によって死ぬべき体も生かしてくれる。あ、僕はね、2回この人、うん、ドルカスをいただくことになるんだ、うん、ね、1回は結婚していただいたんだけど、もう1回はこの信仰によって守屋さんでまた生かしていただく新しいことの始まり、うん、一つの違いは神が祝福してください、うん、あそこに行きなさいって言った時に、うんうん、
従ったから
、従って、うん、そして御言葉で明らかに、うん、あ、僕はこれを正当な権利としていただけるんだ、うんうんうん、
そうですね、うん、それで塚梅さんに会った時ちょっと無理すぎちゃって、うん、夜徐脈になっちゃったね、うん、次の日ジョニー君たちに会いに行く時もう徐脈だったり正常だったり両方だったから、うん、これで自分も体力的に非常に厳しいなって思ったから、うん、お家にずっといて、うん、御言葉を読んでたんですよ、うん、
お家ってホテルね、
あ、ホテルに行って、うん、で帰る時もう行く飛行場までは大丈夫だったんだけど、飛行機乗ってからやっぱり徐脈になっちゃったりとか、うん、で羽田に着いた時もすでにかなり厳しい、体が厳しい、うん、あ、もう心臓もちょっと痛いしね、あ、もうダメだなって思う時、いつもポールさん私にこの説を、
うん、
コートしてくれてたんですね、うんうん、あなた方のうちにある御霊が あなた方の死すべき体をもう生かしてくださるのであって、うん、でそれをその言葉をこう何度も何度も自分のうちにこう思い起こさせて、自分で思うようにして、奇跡的に羽田からもずっとだ、ずっとその言葉、
うん、
ここの言葉とフォールさんがそのレッスンで学んだそのところですね、信じたから、うん、アブラハムは信じていたからイサクが蘇らせる、あ、うんうん、
あ、ヘブル11の19、
ヘブル11の19か、うん、それをずっとこう、うん、彼がこうノート広げて私に読ませてくれるわけですよ、うん、でそれずっと見てて、そしてなんとかね、奇跡に次ぐ奇跡で、あんなすっごいね、ランディングの時にランディングがすっごかったんですよ、ドーンってこうなって、もう心臓が飛び出るんじゃないか、でも私は死ななかったのね、死ななかったの、本当に命は主の御手のうち、思いました。それで今回のその旅で見た、私たちが見たものっていうのはなんか全部こう晴天の沖縄ではなかったんですよ、うん、1日目が嵐、うん、すごい風で、で次の日に見たのがその嵐が少しずつ抜けていっているんだけれども、まだ曇り空の中で見た、うん、虹のお仕事だ、うん、虹1時間ぐらい見てましたね、
あ、そん、虹、 虹って1時間も普通出てないじゃないですか、
うん、そう
ですね、ちょっとあの 2,3 分ですよね、うん、パッと消えちゃう時もあるし、
二重の虹が出たり
すごいね、
一重になったり二重になったりで、また違うとこからまた出たり、
いやすごいの見せていただいたんだね、
う
ん、
そうなの、ね、それで私のような頭の悪いものでも、うん、これだけはね覚えてられる、嵐の中でもその神様の約束は変わらない、
うん、
そしてあなたを見守ってるよっていう、うん、
その道、そうですよね、うん、
それはだけは今でもしっかり覚えてる、
すごいね、
うん、それを見せていただいた、
私もあの虹で励まされたことあります。
そうだよね、
うんうん、あの東京から新潟に、うん、
行く時、
行く時ね、
引っ越す時、
引っ越す時、はい、で二重の虹、あ、不安だったんですよ、うん、やっぱりね、あの新しい地で、
そうだよね、
でこうでもね、あの二重のね、うん、あのすっごく綺麗な大きな二重の虹を見せてくださって、うん、あの主がね、あの御心だってことをはっきりと示してくださった。でも本当にそうだったの、うん、そこに行ってから、うん、あのいろんなことがもうまくいくようにな
った、
かあのなりましたね、
うん、
そう私にとって本当に、う
ん、そうなんだよね、うん、だから今回はね、あの一番初めの日は嵐を見せていただいて、本当に今からこう私たちがあの直面するであろうよ、
うん、
この世界の、うんうん、情勢をよく表しているように感じたの ね、うん、ね、嵐が来るっていう感じで、
うんうんうん、
そしてその嵐の中でも神が守ってくださるという、うんうん、その虹の約束を見せていただいて、
うんうん、
そしてそのホテルでの体験があって、
うん
うん、最後まで話してないね、まだね、多分ね後でまた、でもその体験があって、そしてまあ、友人の人たちとのスイートな時間があって、うん、そして帰りはこのポールさんが勝利したんでしょうね、こう主に迫っていただいた神の約束、
うんうんうん、
これをもう本当に必死にしがみついて、体調がめっちゃ悪かったんですけど家にたどり着くことができた、うんうん、神様はまだ命を取り去ってない、
うん、
あの神は新しく私に命をくださるっていうことをもらったんですって、うん、だからこれからあのまた自分のやることがあるんだなって、
ああ、ね、ジーザスを感謝します、
うん、そういうトリップでした、
うん、ああそうだ
ったなんかだからテストと試練と、
いや
そういう
て そんなテストがあったとは全く知らないでは、うん、ああゆっくりできて この寒さから逃れられてよかったと思ってたの
だってそれまでのね、あの僕の考え方っていうのは、うん、ママのその病気、抱えている病気について、
うん、
いつまでできるのかなっていうかね、うん、いつまで命があるのかなっていうものの考え方、
う
んうん、それいつもそれ、
そう私
もやっぱりそれどこかに恐れとか不安とか、
うん、
そういうものがある、うん、そして今度そういう状態だと何かちょっとでも起こると、例えばそういう夢でさえもなんか、あついに来たかというね、そういうものに振り回されちゃうわけでしょ、
うん、
まだそういう状態だったわけ、ね、でも主の御心にとにかく従いますという気持ちで、
うん、
でも僕がまだ一つ得てないものは何か一つあると思って、うん、その聖句と本当に向き合うた時に、
うん、
あこれはちょうどイサクをアブラハムが捧げた時に、私はあなたを祝福するってね、うん、あなたはもう殺すのやめなさいって言うじゃないですか、
うん、
創世記の22章の9節から、
彼らが神の示された場所に来た時、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた、
うん、
そしてアブラハムが手を差し伸べ刃物を取ってその子を殺そうとした時、
うん、
主の誓いが天から彼を呼んでいった、アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いが言った。わらべを手にかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子、あなたの一人子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った、この時アブラハムが目を上げてみると、後ろに角を藪にかけている一頭のお羊がいた、アブラハムは行ってそのお羊を捕らえ、それをその子の代わりに犯罪として捧げた。14まで、はい。それでアブラハムはそのところの名をアドナイエレと呼んだ。これにより人々は今日もなお主の山に備えありという。
でその次がね、祝福の言葉ですよね、あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子も惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして天の星のように、ハービの砂のようにするってね、これで、同じくただ行って帰ってきたみたいなんだけれど、違いはこの神の祝福がアブラハムとイサクに注がれたわけですよね。新しい始まりの、
最後は車椅子で、あの長いね、羽田空港の乗り換え、
搭乗
口
見つからず、あそこ長いよね、
長いよね、
あそこね。ちょうど私が椅子に座って、あもうダメだと思ったら、さーって誰かが車椅子で通ったのね、でポールさんに、あれだよパパって言って車椅子をさっと借りてきてくれて、それであとずっと車椅子で行くことができて、
ここそこでいろいろね助けられたね、
備えもありましたね、
備えもあって、で今まだ体があの旅からの前で回復の途中で、回復中なんですけど、あのまた元気に、もっと元気になれたらって休んでます。はい、
ゆっくり休んでく
れ。でももし私が自分の恐れに縛られていて行かないっていう決断もできたんですけど、で本当何度も行くのやめようかなって思ったんだけど、でも行ってなかったら私はあの虹とあの嵐と、そして海にも、あの最後の日が20度だったんですよ、すっごい気温が急に上がって、で砂、あの海岸がホテルのところからすぐ の歩いていけるところがあったんで、そこに行って、そしてその浜辺のポールさんが今回 あの DVD の、撮ったあの浜辺の写真とかっていうのは、そこの最後の日に撮った写真なんだけど、そういうことも全部できなかった。なんかこれからの時代のためのメッセージをいただいた旅だったのかなって、そういう感じ、確かに嵐は来ますもんね、
それは聖書に約束されてるからですよね、
どんなに嫌
でもね、どんなに嫌でもね、
ですよね、なので、
主の御心のうちにいること、
そうそして学んだのは、その人間 この考えとかでなく、その精霊の声には従った方がいいんだ、それがどんな自分の体にとってきついことでも、行きなさいって言ったらじゃあ行く、
そこに神の恵みがたくさん注がれる、
そうするとやっぱりそこには主の祝福があって、なんか自分がしたいなとかやってみたいなって思ってたことは叶った、非常に肉的なことで恥ずかしいんですけど、
いや、主はそれを祝福されて本当に、あの楽しくゆっくりと過ごしてきてほしいなと思ってましたよ、本当に。
それも結局いただいてきた
ね、それは良かった。だけどそこにはそんなテストがあったってことを今聞いて、大変だったんだなって
本当。でもそれ以外に、考えられない、主がはっきりとこれ何度も確認して、 あの御心じゃないなら行かないようにって、うん、なんか熱出るか、あれは、
うん
う
ん、
ね、もうこれうちょ体がきつくなってこれだといけないとか、うん、何だってできるんだよね、うん、あそこで死ぬよりはなんかちょっとここで止めてもらいたいという気持ち、
う
ん、そういうのが
あったんだけど、すごいですね、
うん、でも何にもこう起こらなくて扉が広く開いてて、
でも行かなかったらね、ジョニー君たちにも
会えなかった、うん、なかったし、
そして彼らからいろんな話聞けなかったし、
うん、
そして
つながりのある人たちだったんで、うん、すごく今どうしてるかなっていうのもあったしね、うん、エルティさんにもね言ってくれたし、うん、
もうそれ以外のところ、御心以外のところにいることって書いて怖い、
う
ん、
あ、そう、
だって何にもさ、ほら、表向きはこの建物の中に、うん、ここに洪水なところにいればいいと思うかもしれないけれど、うん、これだって何の保証もないじゃないですか、
本当にもう ね
地震が来たらぐらっと倒れるようなもんじゃないですか、
うんうん、
でも神の御心の中にいて、うん、それで終わりを遂げれるんだったらそれはね、めでたいことだし、そんな感じ
だから、まあまあ主の御手に委ねますって、うん、言いながらね、あの聖書の言葉、お父さんが教えてくれた聖書の言葉ずっと唱えてて、あ、でもこれ本当にすごいな、御霊、あなた方のうちに宿っている御霊が死すべき体をもう蘇らせてくれた、すっごい約束だなと思って、
本当だね、
本当にすごい約束だなと思って、それ本当に大好きな聖書の言葉になってなりましたね、
うん
うん、すごいもの、すごいだから、うん、精霊を呼び求めてた、
いろいろなね、うん、僕たちの頭の中にあるそういうなんていうかこう縛るもの、牢屋の中に入れているものっていうのは外のものじゃなくて思いの中にある障害物だって言ってますよね。でも神の力はそれを打ち破る、それから解放することができる。で、それっていうのは何かっていうと、やっぱり神の御言葉に対する信仰なんだよ。私たちの思いにあるそういうこの世的ななんていうか、まあ、お迎えとか、こういうお告げとか、なんかみんなこう思っているとか、不安になって当然でしょうみたいなリストはたくさんありますよね。
それでは、そういうのにも気をつけなくちゃいけないなって私すごく感じたね、今回のことでね。あの精霊の声以外のものっていうのは本当によっぽど気をつけないといけないなって、時々ほらビジョン見たりとか、
うん、
夢見たりとかもするけれども、
うんうん、
よっぽどそれが精霊から来てるものかどうか、
うん、
確かめないといけないなって、うん、すごく、うんうん、
まあ、夢自体は別にね、これ今回よし悪し白黒は言えないんだけれども、
う
ん
う
ん、
そうね、
それを解釈するとき、うんうん、やっぱりなんかこうすでにある恐れとこう、うん、合致しちゃうじゃないですか、
つながっちゃって
例えば、うん、映画を見るときも気をつけなくちゃいけないでしょ。
そうですよね、うん、映画はすごい、そうい
う、うん、私最近それあまりにも感情がこう浮き沈みしちゃうので影響を受けて、
うん、
全然見てないのね。で、そういうことがあったんですよ、うん、なんかすごく、うん、
影響されて
思いがあまりいい方向に行かなかったの。
どんな情報についてもそうですよね。
そうですね、
特にね、今ね、
うん、
今流されている情報っていうのは、うん、もうそれこそ悪い意図が私たちの心を操ろうとして流しているものなんだから、
う
ん
う
ん、
いいように思える情報でもね、うん、そういうところあるし ね
気をつけなくちゃ、本当にね、そうだね、
だから本当にそれが聖霊によって霊感されているものか、うん、本当に御言葉の約束に基づくものか、
うんうんうん、
プラスそれを信仰によって受け止めれるかどうかですよね。つまり神が自分を愛して私をずっと良くしてくれた、支えてくれている神の御言葉に対する信頼を表明することになるのかどうか、あるいは恐れをただ助長するだけの 思いの方にもっと持っていくことなのか、うんうん、そこをやっぱりこう見分けないとね、
うんうん、
で見分けたらやっぱり一歩進んで、はい、私はこれを取ります、
うん、
あなたのこの約束の言葉を信じますっていうところに立たないと、うんうん、ほら、なんていうか信仰っていうのはそれを自分のものとして取るわけでしょ、
うん、
でないといつまでもそれを約束としてもらえないもんね。
そうですね、うん、
でそれはやっぱりこのようなテストとか、うん、経験を通してでないと得られないものじゃないですか、うんうん、ただ読むだけでも得られないし、
そうそうそう、うん、
祈るだけでも得られない。
そう
そう、実際そういうことが起こって、うん、それがその御言葉を読んで祈って何か行動して、
うん、
そして体験となるわけですよね。
信仰のステップ、
うん
うん、信仰のステップってもらったね。やっぱりアブラハム聞いて信じて、うん、翌朝行動してるでしょ、うんうん、ね、それヤコブの手紙にもありますよね、ラハブのこととヤコブの、うん、アブラハムのことが書かれているけど、
うん、
アブラハムはイサクを捧げるという、うん、そのアクションしたということを言ってますからね、
うん、
生きた信仰の歩みっていうことだよね、
うん
うん、
そう、だからなんかこれはこの残りの自分の人生を歩むために、
うん、
そのこれがきっと貴重な体験として自分の中でこう持って言えるこう宝物みたいなものになったんだなって、うん、
一生感謝します。
アーメン、
うん
うん、本当に感謝します、
うん、アーメン、
はい、
聞いていてくださってありがとうございます、
はい。